愚かな金持ちから学ぶ、利己心、貪欲を取り除く。話、新城雅也。
主の山に登るべき者は誰か。その聖所に立つべき者は誰か。という箇所があります。私たちの目指すべき姿です。その答えの24の4と5。手が清く、心の潔いもの。その魂が虚しいことに望みをかけないもの。偽って使わないものこそその人である。このような人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。この四節を思うとき、小さい頃からよく聞かされた次の話について皆さんと考えていきたいと思います。はじめに私が小さいとき、読んでもらった本をお読みします。愚かな金持ちの絵本なんですけども、昔々遠い国に一人の金持ちが住んでいました。彼は何にもしないで、ただどうすればもっと金持ちになれるかと考えてばかりいました。毎日彼は畑に出かけて作物を見回りました。葉っぱや茎を一つずつよく調べました。それから米や麦をしまってある大きな蔵のてっぺんに座りました。彼は奴隷たちが汗を流して麦を蔵に入れるのを見張ってニヤニヤしていました。彼は麦が蔵に積み込まれるのをちゃんと数えていました。彼は自分の財産や評判のことだけしか考えませんでした。空を飛んでたお腹の空いた鳥がこの大きな穀物の蔵を見て飛び降りてきました。ああよかった。とうとう食べるものが見つかった。鳥は蔵に止まって麦を食べ始めました。これを見た金持ちは大声で怒鳴りました。そして長い鞭を乱暴に振り回した。わしのものを取るな。あっちへ行け。さもないと叩きのめして目を回させてやるぞ。彼は力任せに鞭を振り回したので、はしごを踏み外して蔵の中に落っこってしまいました。彼は蔵の中でめちゃくちゃにもがいたり、のたうち回ったりしたので、穀物が外に少しこぼれました。ああ、わしの穀物。わしの麦。彼はせっこみながら怒鳴りました。無駄にしてはいかん。一粒もなくしてはならん。彼は気が狂ったように見回して、麦が どのくらいこぼれたか調べました。蔵の下で一人の貧しい人がこぼれた麦を拾い始めました。その人の妻や六人の子供たちは何にも食べるものがなかったからです。わしは素晴らしい男だ。わしの穀物はわしが死ぬまでたっぷりあるぞ。金の糸で作った立派な着物を着て、腰にも手にも頭にも宝石を飾ろう。食べたり飲んだり踊ったりして陽気に暮らそう。そしてこれからもっと金持ちになることを考えるんだ。彼はあくびをし、伸びをして寝床の方に行きました。明日はこれから先のことを考えよう。そしてもう一度素晴らしい蔵を窓の外に見ながら寝床に潜り込みました。泥棒が来たらすぐにわかるように蔵の明かりは夜中ついてました。彼は毎日大事な穀物が増えていくことを考えていました。いつかは神様に喜ばれる生活を新しく始めよう。しかし何を置いてもまず第一にわしが楽しむんだ。 たくさんの財産を持ってな。ところがその夜、彼は寝てるうちに死んでしまいました。誰も泣いたり悲しんだりしませんでした。麦がたくさんあるのに欲張ってお腹が空いた人に一粒も食べさせなかったからです。なんて欲張りのバカな金持ちだろうとあなたも言うでしょう。そうです、彼は愚かな男でした。自分のことしか考えない冷たいひどい人でした。彼は金持ちと呼ばれないで愚かな金持ちと呼ばれました。今お読みした話は皆さんもよくご存知の愚かな金持ちの話です。聖書を読むとこの例え話をどうしてイエス様がされたのかという背景が分かってきます。まずそこから見ていきたいと思います。例え話全体はルカによる福音書12章15節から始まりますが、11章に少し戻って考えてみたいと思います。イエス様はたくさんの群衆の中で弟子たちに語っておられました。パリサイ人や律法学者の心の中にある偽善という罪の性質を見て、すべて見通されていたこの方は、率直に彼らの中にある罪を指摘され、はっきりと検証されました。ルカによる福音書11章42節。パリサイ人よ、あなた方は災いである。と。そして12章1節に、パリサイ人のパンダネ、すなわち彼らの偽善に気をつけなさいと言われました。このパリサイ人たちはイエス様の御言葉を聞き、その良心が目覚めさせられた人たちがたくさんいましたが、彼らの心を自分たちの理論、人間的な教えを入れて、好きあれば真理から離そうと狙っていました。パリサイ人たちは初めからイエス様に反抗的な態度ではありませんでした。いかにも関心があるように、また真理を知りたいと望んでいるふりをしていたと書かれています。しかし心の中には疑いや妬みで満ちていたので、わざと話を混乱させようと、話をずらす質問などをしてイエス様の話を遮っていたのです。私たちも意識的にこのパリサイ人たちのように知ることはないと思いますけれども、無意識のうちに同じ精神で言葉を出してしまうことが日常の中にあるかもしれません。大切な真理から心をそらす言葉などを発することがないよう常に祈り、心を見張って行かなければなりません。ですからここでイエス様は12章1節でおっしゃったように、パン全体を膨らませる働きをするほんのわずかのパン種、このように私たちの心の中に隠れているほんのわずかの偽善に注意しなさいと言われました。自分でも気づかないほどのちょっぴりの偽善が密かに働くままにさせておくうちに、心全体がそれに満たされて、いつの間にか誇りとうぬぼれでいっぱいにさせるというのです。本当に恐ろしいことですが、イエス様に従いたいと心から願う弱い私たちのために、イエス様はその時代の私たちの代表者ともいえる弟子たちを、私の友であるあなた方にと呼んでくださり、そして大きな励ましの言葉を与えてくださいました。それが12章4節から12節ですけれども、イエス様は今後弟子たちが経験しなければならないことは、それは自分たちに委ねられた真理を広く述べ伝えること、この世の支配者たちと争うこと キリストのために法廷に立たされ、為政者や王たちの前に呼び出されなければならないこと。つまりこれは現代の私たちクリスチャンが今から経験しなければならないことと全く同じであります。この時代の弟子たちに、そしてこの現代のこの最終時代に生かされている私たちに、イエス様は次のような大きな約束をしてくださいました。ルカによる福音書12章4節から、そこで私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上何もできない者どもを恐れるな。恐るべき者が誰であるか教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。5羽のスズメは2アサリオンで売られているではないか。しかもその1羽も神の御前で忘れられてはいない。その上あなた方の頭の毛までも皆数えられている。恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。そこであなた方に言う、誰でも人の前で私を受け入れる者を、人の子も神の使いたちの前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者は、神の使いたちの前で拒まれるであろう。また人の子に言い逆らう者は許されるであろうが、聖霊を汚す者は許されることはない。あなた方が街道や役人や高官の前へ引っ張られていった場合には、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しないがよい。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるからである。素晴らしい約束であります。キリストの実物教訓228ページ。キリストは誰も反論することができないような知恵を彼らに与えると保証なさった。群衆の心を感動させ、狡猾な敵を論破なさったキリストの御言葉は、キリストのうちに聖霊の力が宿っているのを証ししたが、キリストは彼に従う者にこの聖霊の力を約束なさった。イエス様の力は人間的な力なのではなく、聖霊の力なのであります。その力を惜しみなく豊かにキリストに従う私たちに与えてくださるというありがたい恵みの約束なのであります。しかし本当に悲しむべきことに、このような実際に聞いてた人たちの中に次のような思いがあり、そこから出てきた言葉がこれでした。ルカによる福音書12章13節。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、私の兄弟に遺産を分けてくれるようにおっしゃってください。この人は自分の兄さんが兄弟たちに分配すべき遺産を騙し取ったと考えていました。だからイエス様が一言、自分に入るであろう遺産を分けるようにおっしゃってくださいと訴えているのです。自分の力だけでは自分が受けるべき遺産が手に入らないことを知っていましたから、イエス様が自分の兄に言ってくださいと頼んでいます。この男性はイエス様のメッセージを聞いていましたけれども、人の心を動かす言葉、それから厳粛な見識の言葉などイエス様から聞いてました。イエス様が厳粛なメッセージを語っている最中に、男性は自分のことばかり考え、自分の問題解決のために活用とする考えるばかりで、重要な霊的真理、今私たちが最も必要としている真理が この男性の心を捉えることはありませんでした。この時にイエス様の地上でのお働きは残り数ヶ月という時でした。ですから本当に厳粛なメッセージだったと思います。それなのにこの男性の心には何があったか。たった一辺の土地に対する争いのことだったのです。以前僕にも同じような経験があります。パイナップルやマンゴーを作っていた時のことですけれども、金曜日朝に収穫したら、お昼過ぎに箱詰めをして、夕方出荷します。夜の間に、運送会社が那覇の市場まで運びます。そして翌朝、要するに安息日土曜日の朝、競りにかかるわけです。この競りの指標は、毎日ま出したら電話やメール、ファックスなどで連絡が来るわけですね。そして本日の指標はいくらでしたと連絡が来ます。この礼拝中にですね、この数字が、つまりこの値段が頭をよぎるんです。またある時はこのビニールハウスで作ってた時は、この日中太陽がカンカン照り出したらですね、こう急にハウスの温度が上昇するわけです。上がるんです。そしたらこのマンゴーとかはですね、こう日焼けしてですね、もう売り物にならなくなってしまうんです。ああ、しまった。昨日もう少しビニールを開けておけばよかったと。もう身が日焼けしたらもう大変だと。体は教会にあるのに、座っているのに、教会に座っているのに、ここの心や頭は自分の作業、経営のことでいっぱいだったのです。本当に全く哀れな百姓としか言いようがないです。イエス様に質問した男性の心にあった思いは、現代の私たちの心にもあるということです。そしてこの時、この男性だけでなく、この天の恵みを自分のためだけに望んだ人たちがたくさんいたと、証の文には書かれています。要するに、私たちはほとんどの者の心の内に、この利己的な性質が存在しているということなのです。この男性を悩ませていた問題、また多くの争いの原因となっているこの問題の根っこを、イエス様は現代の私たちに向けて厳粛な警告として御言葉を与えてくださっているのであります。ルカによる福音書12章15節、あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物によらないのである。この御言葉であります。そして、例え話として先ほどお読みした愚かな金持ちの話に移っていくのであります。サタンはイエス様の尊い使命を果たされることからそらさせようと一生懸命でした。ですから当然、現代の私たちにも、サタンはこの男性の心に働いたように、私たちの心にも働き、神様の御業の進展を一生懸命阻もうとしているのであります。このように最も大切なことから心をそらさせようとする働きは、もちろんサタンの働きであります。この金持ちはただの金持ちではなく、愚かな金持ちとして表現されています。お金を持つこと自体が悪いことではありません。神様のご計画はこの金持ちにちゃんとありました。神様はこの金持ちの魂が取り去られる直前にこのように話されています。ルカによる福音書12章20節から。すると神が彼に言われた。 愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである。金持ちに与えられていたお金、また財産などはすべて自分のために蓄えたり使ったりすべきではなかったことが、キリストの実物教訓231ページに書かれています。自分のために宝を積む、富む、その反対に神に対して宝を積む、また富むということはどういうことでしょうか。キリストの実物教訓231ページから、彼はすべての恵みの源である神のことを思わなかった。彼は貧しい人々を助けることができるように、神が彼を神のものを司る華麗とされたことを自覚しなかった。彼は神の賜物を分配するという尊い機会を持ちながら、自分の安楽のことしか考えなかった。貧しい者、孤児、やもめ、苦しむ者、悩んでいる者の窮状はこの金持ちも知っていた。持ち物を施す多くの機会があった。豊かな持ち物から一部を分けてやることは彼には容易なことだっただろう。そうすれば多くの家庭は困窮から解放され、飢えている多くの人々は食物を与えられ、多くの裸の者は着物を着せられ、多くの人々の心は喜び、パンと着物を求める多くの祈りは答えられ、賛美の調べが天に昇ったことであろう。イエス様の兄弟である最も小さい人たちに心を開き、施しを与えることが神様の御心でしたが、この金持ちは全く正反対の選択をしてしまいました。キリストの実物教訓234ページ。自己のために生きることは滅びることである。貪欲、自己のために利益を求めることは魂を命から切り離す。物を獲得し、自己に引き寄せようとするのはサタンの精神である。人々に与え、自己を他の人々の幸福のために犠牲にすることはキリストの精神である。その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるということである。御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。第一ヨハネ 5-11-12。 私たちはサタンの精神ではなく、キリストの精神を持ったい者であります。この愚かな金持ちは、天から彼に預けられている財産に関して貧しい人々を助けるためにと与えられたものでしたが、聖書の記録の中で実際に自分の財産を喜んで捧げた例をいくつか挙げたいと思います。まずモーセの幕屋製造建設の時に、老若男女問わず大人も子供も捧げ物を次々と持ってきました。順次のあけぼの上巻407ページ。彼らの献身と熱意と物惜しみしない心とは、我々が大いに学ぶべき模範であると書かれています。またダビデがソロモンに王位継承をする時期に、神殿建設のためダビデ自身が集めた物質だけでなく、自分の財宝を神の宮に捧げました。それと同時に、イスラエルの部族 士族の責任者、軍隊の責任者、工事の責任者たちも真心から捧げたのでした。それから使徒行伝4章の初代教会の記録があります。最終時代のキリスト教会に置かれている私たちへの重要な教訓と思いますので考えてみたいと思います。使徒行伝4章32節から、信じた者の群れは心を一つにし、思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものだと主張する者がなく、一切のものを共有にしていた。人たちは主イエスの復活について非常に力強く証をした。そして大きな恵みが彼ら一同に注がれた。彼らの中に乏しい者は一人もいなかった。地所や家屋を持っている人たちはそれを売り、売った者の代金を持ってきて人たちの足元に置いた。そしてそれぞれの必要に応じて誰にでも分け与えられた。クプロ生まれのレビ人で人たちにバルナバ、慰めのことの子と呼ばれていたヨセフは自分の所有する畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。この時代イエス様の弟子たちによって述べ伝えられた福音の真理を信じた初期の信者たちの多くは、相変わらず堅くなであったユダヤ人の家族、友人たちから縁を切られてしまったと書かれています。ユダヤ街道から追い出されたり、仕事を辞めさせられたりした人もあったようです。キリストを信じたためにこの予的な支えを失ってしまったこれらの人々は、食べるものも、いや寝るところといった生活にかかるものが全て不足していたはずでした。しかし34節には、彼らの中に乏しい者は一人もいなかったとあります。なぜでしょうか。地所や家屋を持っている人たちはそれを売り、売った者の代金を持ってきて人たちの足元に置いた。そしてそれぞれの必要に応じて誰にでも分け与えられたとあります。つまり金銭的に余裕のある信者が、これらの貧しくなってしまった信者たちの必要を満たしてあげたということになります。このような寛容さを信者たちが表すことができたのは、聖霊が注がれた結果であったのでした。観覧から栄光へ、上巻71ページ。神の御霊が生活を支配するときには常にこのようなことが起こるのである。心がキリストの愛で満たされている人々は、ご自身の貧しさによって我々が富むものとなるように、我々のために貧しくなられたキリストの模範に従う。金銭、時間、感化力など、神の御手から授けられた賜物すべてを、彼らはただ福音の技を進展させる手段として重んじるのである。初代教会ではそうであった。そして今日も教会の中で、教会員たちが聖霊の力に導かれて、世俗的な事柄への愛着をして、自分たちの同胞に福音を伝えるために喜んで犠牲を払うことが見られるならば、述べ伝えられる真理は聞く者の心を力強く動かすであろう。アナニアとサッピラは聖霊に満たされたその場所に兄弟姉妹と一緒にいたのであります。御霊の感化を受けた彼ら夫妻は、自分たちの資産を売って収益を神様に捧げるとの誓いを立てていました。 でも二人は後悔し始めました。早まってしまった。もったいないことをしてしまった。少しは自分たちの生活のために残すべきだったなどと商談して、捧げることはしないことに決めました。しかし彼らの周りにいたクリスチャンたちが、自分たちよりも貧しい兄弟たちを支えるために資産を惜しみなく手放して高く評価されているのを見て、このアナニアとサッピラ夫妻はやっぱり自分たちの資産も売ることにしました。これは真心からの捧げるものではなく、他の人たちに自分たちが誓いを立てていたにもかかわらず、惜しんでいるこの利己的な心を見透かされると思い、仕方なく資産を売ってこの一部だけを捧げたのです。私たちに資産や財産を与えてくださるのは神様であります。私たちはその感謝を表す応答として、いい加減であったり曖昧であったりではなく、真心から十一やその他の諸献金を捧げたいと思います。出エジプト記20章の17節、実会第10条の、あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はすため、牛、ロバ、またすべて隣人のものをむさぼってはならない。この箇所にむさぼってはならないということが二度繰り返されています。この罪は極悪だと強調しています。アカン、ナバル、ユダ、アナニアとサッピラなど、この貪欲、また利己心を抱いていた聖書の人物たちから重要な教訓を得たいと思います。テモテ第1、6章の10節。金銭を愛することはすべての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めたため、信仰から迷い出て多くの苦痛を持って自分自身を差し通した。コロサイ3章の5節。また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。エペソ5章の5節。あなた方はよく知っておかねばならない。すべて不貧困なもの、汚れたことをするもの、貪欲なもの、すなわち偶像礼拝をするものは、キリストと神との国を継ぐことができない。コリント人への手紙13章の、愛は寛容であり、のところをそれぞれ反対の言葉にすると、恐竜、恐竜、霊胆、妬み、傲慢、誇る、不作法、強欲、苛立つ、恨む、不義を喜ぶなどと挙げられますけれども、私たちの根っこにはそれらの性質が現に備わっています。僕は以前、両親と農業をしてましたけれども、この作業の中で雑草を抜くことと、それから、耕すこと、この二つがとても嫌だったんですね。このトラクターで耕した後に石がゴロゴロ出てきて、一輪車で畑の外側に運びます。またこのパイン畑の除草は僕の中では一番苦手なものです。嫌です。この喜んでこの作業に、参加しない、あるいは携わらないものですから、ヒメハブに噛まれたこともあります。沖縄 中敷きになりますが、この雨に打たれながら涙がこぼれてきました。この写真にある通りですね、あと何列か、また行ってもですね、また次の列がある。もうとにかくこのパインをこれ何万本って植えますから、数、この、なんて言いますか、みかんとかですね、マンゴーとかの木、数本とかじゃなくて、何万本でこの、一箇所の畑にやるもんですから、この列がどうしても長くなってしまいます。だからこう、終わりがないように見えます。なんで僕はこんな難儀をしないといかないのかなと、本当に思いました。でもこの作業が人生において取り組むべきものだったということが最近になって理解できるようになりました。知らず知らずのうちに雑草が生えないように利己的な心、貪欲な心に気をつけなければいけないと思います。これらはイエス・キリストへの屈服においてのみ勝利することができます。イエス・キリストだけが罪の心を取り除いてくださいます。いつも生育の良い植物が育ち、悪い雑草が根を張らないように、自分の心を熱心に耕していきたいものです。そして日光を与え、梅雨と雨を降らせ、作物を成長させ、実を実らせてくださる神様に、感謝と祝福と助け、またそれから犯した罪を許してくださるよう日々祈っていきたいと思います。キリストの実物教訓230ページ。人間と罪と悲しみに対する唯一の救済策はキリストである。キリストの恵みの福音のみが社会の呪いとなっている様々な悪を除くことができる。富んだ者が貧しい者に対して行う不正、貧しい者が富んだ者に対して抱く憎しみは、共に利己心に根ざしており、これはキリストへの屈服によってのみ根絶される。キリストのみが利己的な罪の心を取り去り、新しい愛の心をお与えになるのである。愛の心が与えられたもの、心がキリストの愛で満たされているものだけが、この模範に従うことができるのであります。観覧から栄光へ、下巻256ページ。天の法廷でキリストは教会のために弁護しておられる。すなわち、キリストが地の贖いの値を支払われた人々のために弁護しておられるのである。どんなに世紀や時代を重ねても、キリストの贖いの犠牲は効力を減じない。生も死も高いものも深いものも、キリストイエスにおける神の愛から我々を引き離すことはできない。それは我々がしっかりとキリストを掴んでいるからではなく、キリストが我々をしっかり掴んでいるからである。もし救いが我々自身の努力にかかっているとすれば、我々は救われることができない。しかし救いはすべての約束を支持しておられる方にかかっているのである。キリストを捉える我々の力は弱いように見えるかもしれないが、キリストの愛は兄の愛のようで、主と結ばれている限り、誰も主の御手から我々を引き離すことはできない。私たちのために、教会のために、キリストが地の贖いの値を払われ、キリストの贖いの犠牲のゆえに、私たちをしっかりとキリストが掴んでくださっている。その 大きな神の愛に心から感謝したいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。